皆様よくお参りになられました。昨年の6月にも当連の定期協和ということで、大きなお祭りに参らせていただいたんですが、また今年もどういうわけかたまたま私に当たりまして、大変不似合いなんですけれども務めさせていただきます。今日は日々大空を見渡そうという講題だったんですが、最初の素晴らしいシーンを、もう講題は皆さんお分かりになったと思いますんで、大空がここにありまして、まあ、素晴らしいなと思いました。で、実は教祖金光大臣様が、毎朝大空を見渡しながら拝まれてたと、のです。思うじゃなくて実際にそうだったのです。でそれは、皆様教祖金光大臣様の御伝記お持ちの方は、後ろの方に、ご神金、神金と神様を務めるというね、神金という、ところに、毎日空を拝して拝んでいたということが書いてあるんで、改めてお読みいただきたいと思います。で、紙をお配りしましたけど、金光大臣様のお披露前で、今は下の2つの建物はありませんで、上の真ん中の建物だけありますが、これを立教聖城と呼んでいます。で正確にはこの絵の通りではなくて、例えば右端にちょっと斜線引いてあるところ、これはトイレですかね、なっているようなところは今撤去されていまして、で左じゃないか、左の上の端の方、ここはちょっと戸袋みたいになってるんですけれども、そこにちょっとだけ縁側が見えてます。でまずこの南側の縁側、ここに毎朝、日が昇ったらここへ出て、それで東の空を拝んでおられたというふうに書いてあります、御伝記に。そして一日このお広前でお勤めになって、そして夕方お勤め終わるときには、今度この西側の、この今ここではちっちゃく西側に縁側が出てますが、この絵ではもうずっと上からちょっと長い縁側ですね、これのことを濡れ縁と言っておりまして、この縁側は上に屋根がないんです。こっち側の南の方は屋根がありますけれども、ここの濡れ縁のところに出て西の空を拝んでいたということが書いてあるんですね。で、教祖様がなさっておられたことを、私たち信奉者も同じようにしているかというと、案外教会でそういうことを皆さん一緒にしましょうというお話聞いたことがないんですが、教祖様がなさってたことは何でもやっぱり真似てみるということが大事だんじゃないかなと思います。今日はそういう意味で、まず具体的に教祖様が日々大空をこう見渡してですね、ずっと見渡しながら拝んでおられたということ、これを最初に申し上げておきたいと思います。でその時の気持ちなんですけれども、ふと思いましたのは、金光様の見教えに、その幹を備えて、幹の心でしたか、幹を備えて、その願えばでしたか、正確には、どうぞ信心する者は常平勢、心に幹を備えて祈れと、一切の願い事を成就させてやるというお言葉が残ってるんですね。で、幹とは何かというと、ご存知でしょうか。ありがたき、恐れ多き、もったいなき、 いうことになっているんです。でありがたいというのは皆様我が心の稽古をなさっておられるからにはよくお聞きになっているんじゃないかと思うんですね。ありがたいことです、ありがとうございますと、ありがとうという言葉にも直接つながるのがありがたいですね。でありがたいがまたおかげをいただいてありがたいって言った時にこのもったいないなというふうな気持ちというものも、まあ、割に、進んでいくと持ちやすいかなと思うんです。ただ日本橋である高齢の信者さんがですね、恐れ多きっていうのがいまだにあんまりピンとこないんですよと言われまして、ああそうかもしれないと思ったんです。それはなんとなくは分かってても、神様って言ったら母って言ってこう平伏するもんですから恐れ多いという、イメージは分かるかもしれないけど、本当に心底を腹の底から恐れ多いことでございますっていうふうな気持ちを持てるかどうかというと、これが案外、まあ欠けておるんじゃないかなと、私自身がですねそういうことを思う。ところが教祖様がこうおっしゃるからには空を拝んで、朝空を拝む、東の空を拝む、この西夕方西の空を拝む、その時にありがたいことです、もったいないことですとともに恐れ多いことでございますというふうな何かこう畏敬の念というか母というようなそういう気持ちをお持ちになっていたからそういう心が大切だ、そういう心で祈れば何事でもおかげになっていくというふうな表現もされたんだと思います。まあ、まず今日はそういう意味で日々大空を見渡そうとはただぼーっとこう見渡すんだけじゃなくてですね、教祖様がどんなふうにしてこう空を仰いでおったかというところをイメージして、また終わりの方でこの見渡してもっとどういうふうな向かい方をするかということを語ってみたいと思いますが、今日は平和祈願祭ということで、ちょっと私は今ここに来るまでどういうイメージの平和祈願祭かちょっと私の理解がちょっとずれていたんですね。どちらかというと今8月ですから、日本橋教会ではついこの間戦没者慰霊祭をしたんで、そっちのこの戦争との慰霊というふうな意味合いイメージが平和祈願にあったんですけど、今日この祭典に参加させていただいて、あそうかと、平和の心、すなわちそれは和らぎ喜ぶ我が心を作っていく、造営していく、そういうそれが平和につながっていく心として、今日は特別にお祭りをされているんだなというふうに、まあ、感じさせていただきました。まあそれは結果的に戦争にならないというね、同じことでもあるんですけれども、戦争にならない大元はこの和らぎ喜ぶ心、争わない心、そういうことなんだなというふうに思ったんですね。でまあそれはそれとして、皆様それぞれ、この我が心の稽古をずっとしてこられていろいろなおかげをいただいてこられたと思いますが、私自身はやはり、また別の形でいろいろなおかげをいただいてまいりました。で、そのおかげ話をちょっといろいろご紹介したいと思ったんですが、ちょっと今日朝になってですね、もうそのおかげ話の話は今日はもう簡単でいいというふうに思わされて、まあ一言で言うと、ありがとうございますという気持ちが私自身、自分の成長に伴ってだんだん芽生える、まあ、それは教えてもらってそういうことが できるようになった。その結果、まあ、私は胃腸が非常に弱かったんですけども、その後胃腸で悩むこともなく健康に毎日を暮らすことができた。それからいろいろな難しい問題があってもイライラせずに済むというふうなおかげもいただいてくれた。まあこれは 金光様の御教えをいただいて、とても大きな、おかげをいただいたなと思いました。ただその私が自分が和らぎ喜ぶ心によっておかげをいただく、まあ、もっと具体的にはありがとうございますと言っておかげをいただくという人生がずっと前半にあったんですけど、なかなか今度本気でお願いするっていうところに私は入っていけなかったんですよね。何か私は生まれながらに金光教の、世界の中に住んでいるにもかかわらず、本気で神様にお願いします、お頼みしますというふうな気持ちになかなかなれなかった。それでもありがたいことに、もう30代も半ばになってくると、私は会社生活ずつやってまして、会社生活でとっても難しい問題が出てくる、どうにもならないと、困ったという問題が出てくる、まあ、いくつもそういう大きな問題があったんですけれども、一つその中の一つで、まあ、非常に印象的だったのは、私がリストラをしなければいけないという立場になったことがあるんですね。私が、物流、まあ、鉄鋼会社にいたんですけれども、その中で鉄を海外へ輸送する、そういうチームの責任者になって物流を扱っていたときに、その箱 船で物を運ぶのに何社かの、具体的に言うと 8社 の、 その海運会社を使っていた。ところが会社がそのもっと合理化しなきゃいけないというんで、8社を2社にしなさいと、あとは全部切り捨てなさいと、そういう案を作れという命令が下りまして、それで、まあ、その仕組みというものをいろいろ考えたんですけれども、船会社の人はしょっちゅう来るわけですね、向こうから。それで御用聞きに来てくださる。で来るとですね、もう察知しておるわけです。今度何か変なこと考えていませんか、畑さんと。でうち、私にもまだ幼い子供がいるんです。私の家族を路頭に迷わせないでくださいねって、そう言って、もう自分たちがリストラの対象になっているということを何とか回避したいと切実な言い方をしてくるんですね。でやっぱり、仕事といったってこう 生の人間同士でやってますから、そんなこと言われるとですね、上司がいくらその合理化しなさいと言ったってものすごく気が重いわけです。で8社のものを2社にするって言ったら、もうそういうことを言う人がいっぱいいるわけで、でそのうちの1社の一番切り捨てられやすかった会社というのは、私の通勤通路の途中にありましてね、通勤経路の途中ですか、毎日そこの前を通って歩かなきゃいけない。もうそこの前を通るともう心がぐっと重くなってですね、何か言い知れぬ不安になってきたんですね。まあ、非常に苦しい思いをしました。私自身はもっと淡々とできると思っていたんですけど、やっぱり実際にやろうとすると非常に難しい。で、まあ、その頃から30代になってからだんだんもういざとなった時はやっぱりお願いしようと、お願いっていうことはよくわからないけどお願いしようということが始まりまして、実際にお願いしておかげを、びっくりするようなおかげをいただくということがありましたんで、そのことについてもやっぱりお願いしようと、まあ、それがどうなるか皆目見当がつかないけれども、まあ、どうぞ全体が一番幸せになれますようにというな曖昧なお願いの仕方ですね。8社が6社でまでで食い止めてくださいとか、8社を全部残してくださいとか、そんな具体的なお願いをしてもですね、現実はもう2社にしろっていうところに、もうあまりにこの落差があって、しかも私はそういう案をどんどん積極的に出していかなきゃいけませんから、頭が混乱してしまう。 どういうふうになったら一番助かるのかというのが道筋が分からない、その時に、まあ、覚えた方法というのは最善のをクリアしてくださいと、神様が一番いいと思う道にお導きくださいという方法ですね。具体的にこうしてください、ああしてくださいって言わないで、よろしくっていう一言ですね。それは本気でやっておりました。もう お願いできるっていうことで少し自分の気持ちが落ち着くというところがあったんですけれども、結果的に、もう結果しか言いませんけれども、最後重役の会議の中で私が説明しました。3社減らしたら これだけの利益が出ます、4社減らしたらこれだけの利益出ます、6社減らしたらこれだけの利益出ます。6社減らした時が一番利益が出ることになるわけですね、合理化っていうのは。それでこう提示する。それで、役員たちがこうやってずっと話聞いて、どれに決定されるだろうと、まあ、神妙な気持ちで待っておりましたら、うん、分かった、説明分かった、うん、だけどやっぱり全部残しておこう、役員が言ったので、私は本当ですかってもう心の中で思いましたね。嘘でしょっていうふうに思った。まあおかげ話というとこういうこともあるんだということが私は非常に印象的だったです。ほんの一つのおかげ話ですね。一生懸命 ありがとうございます、ありがとうございますと言ってたら、おかげをいただくというところから私の人生始まったんだけど、お願いしますお願いしますと言ってたら、やっぱりまたそこに大きなおかげをいただくということが両方あったんで、ああこれは神様に、やっぱり向かっていく、神様の教えを聞いて自分の心を整えながらまたお頼みもしていくということをしていくと、本当にすごいおかげいただけるんだなということを思うようになって、そしてやがて決心がついて会社辞めて御用させてもらうようになった。実はそれからもう私20年経つんですけれども、案外その辞めてから本気でまたご神前に向かうようになってからもですね、引き続き続いていたのは、自分では一生懸命神様に向かっているつもりなんだけれども、先ほどの恐れ多いというふうな感覚っていうのがなかなかこうまだまだ身についてないなっていう感じだったんですね。神様ありがとうございますっていうふうなことは申し上げてるんだけども、神様もうあなたは本当にすごいですというふうな感覚というのがなかなかなかった。よく考えてみると、教祖様は恐れ多きっていう言葉を大事にしておったのは、教祖様ご自身がそういうあなたはすごいですねっていうそういう感覚をお持ちになってたというはずなんだけど、そこがこうなかなかこう私には生まれてこなかった。まあそういうことで日々あれやこれやと試行錯誤しておりました。ご神前に向かって、ご神前はどうしたらもっとこの迫力のあるご神前になるだろうというようなことをやっぱり案外考えるんですね。例えば時々テレビで見ると出雲大社とか出てくると、やっぱりもうご神前というかもう建物がすごいですね、もうあの入り口のところから。それから思い出してみると、ヨーロッパに行くとなんかキリスト教の大聖堂とか行くとですね、圧倒的に大きくて美しい、金光教もいずれそういうふうになれたらいいな、やっぱりそういう迫力っていうものを建物でもやっぱりいつの日か実現していかなきゃいけないなと思ったりですね、まあ、建物だけではない、その教会のご神前そのものも、まあ、正直申して亀有教会のご神前よりまだだいぶそのなんていうかな、本格的にこうなんか作ってあるのだけれども、まあ、本部広間に比べたらずっと小さいですね。もっと大きい方がいいんだけども、大きくはできない。その中をいかにありがたいご神前にするか、 そうすると案外ですね、うちの教会はもうお扉っていうのはないわけですけれども、お扉やっぱりいいねっていうことを思うんですね。大阪には大きな教会がいくつもあります。大阪と九州がもう九州というか大体北九州ですね、福岡県あたりが大きい、教会が多い。でそういう教会の特に大阪はお扉をそのまま残してある教会が多いんですね。で小倉教会とか天城教会、九州の方のはお扉があるけどもその前にもう天地書き付けを置いて、お扉はよりも天地書き付けの方がもっと大事っていう風な感じになってるんだけども、大阪の方の教会はお扉はお扉あって天地書き付けがなかったり、あるいは天地書き付けが鴨居の上にあったり、そういう感じで、このお扉がドーンと大きいのがあるっていうのはなかなか私は感覚的に迫力があると思うんですね。特に大きいお扉は、うちもやっぱりお扉をもう一回付け直した方がいいんじゃないか、そうした方がこのははっというような感じがねもっと生まれるんじゃないかと思う。ところが、いやお扉じゃないでしょうというまた反省も出てくるわけですね。なんでお扉を取ってしまったかって言ったら、神が社に入っておるんじゃないっていう見教えがもともとあったんで、お扉はいらないっていうところがある。で行ったり来たりするわけです。でじゃあお扉なしでもいいから、あそこにもっと綺麗な基調をかけてですね、そのやっぱり美しくもっと厳かにしたいと思って、そういうことを神道総大さんにも持ちかけたりなんかもしました。で結果的にはどれもなんだか一番いいっていうふうにならなくて、結局今は御神前の、一番壁からするとどうですかね、一軒半前のところにちょうど仕切りがあるんですが、そこに幕を下げて、幕がこのぐらいまで下がっていて中が見えないっていうふうにしてるんですね。もう見ない方がいいと、見ようとするからああした方がいい、こうした方がいいという、見えない神様を拝んでるんだから見えない方がいいというようなことで来た。ところが見えなくしたってこう半分までしか幕がないってことは下がまだ見えるわけですね。私は大体お結界だからあちらの方にいてこっち向き直って拝む。そうするとパッと見た時にやっぱり八足の足とかお三宝の下とか見えている。こちょこちょとお扉以上にもっと細かいものが逆に見えてしまうというね、そういうことでどうしたら一番拝めるか悩んでおった。その中で、今日の先ほどの冒頭の話に戻るんですけれども、朝私は毎日ちょっと30分ぐらい外で出るんですね。太陽の浄土をお願い、太陽を作れっていうその見教えに免じていただいて教会開けて出て行ってしまう。ランニング、ジョギングをするんです。でその時に今までずっと見ていた大空なんだけども、ある日突然ですね、違ったと、今まで見ていた大空の見方ではダメだったということに気がついたというか、自分はそう感じたんです。でそれを今日皆さんと、にも、ちょっとご紹介したいというか、本当は共有したいんですけど、なかなか私のこの話をしても本当にそうですねって言ってくれる人がめったにいないので、一方的に言いますけど、できればちょっと考えてみていただきたいと思います。ちょうど今日は本当に素晴らしいこの写真が、写真というか情景がありましたんで、これで、を例に見ます。例えば日本橋教会ではこんな素晴らしい風景はもちろん見えなくてビルに囲まれてるんですけども、ここには富士山がありますね。富士山、そこの少年登ったことありますか？こちらも少年の 若い少年僕登ったことありますか？ないですか？一度登ってみるといいですね。二度登りたくないって実際よくあるんですけども、これは登ったことある方は分かると思いますけども、なかなか大変です。大体登るのはもう5合目から上へ登っていくんですが、私はまあ7合目でアルバイトしてたことがありまして、それでまあ 2,3 回登ったりしました。もう単調で単調で、行けども行けども、頂上が見えてるのにもうずっと向こうにあるんですよね。本当に、ここで見ると小さく見えるけれども、やっぱり日本一の大きい山なんです。まずは富士山は日本一の大きい山なんだと皆さんご存知ですけれども、この大きいという感覚をですね、私は常に、まあ、知っておかなきゃいけないというか味わっておかなきゃいけないなと思うんですね。いきなりこの空を見るよりも、あれはとっても大きいものがある。やっぱりあの麓まで行ったらわあ大きいなと分かるし、中腹まで行ったらもうどこまであるんだろうというぐらい、その大きさというものがよく分かるんですね。で、同じことを私は日本橋におりまして、毎日見ていたはずなのビル、あの辺やっぱり大きなビルがいっぱいある。で、ある時初めてこのビルとても大きいなということを思った。それは私が、やっぱり会社勤めをしていた時に、やっぱり自分で家を買って家を建てるって言った時に、一個の小さな家を建てるのってものすごく大変だというふうに思ったんですね。ローンが一生かかるようなそういう大事業じゃないですか。で、それに比べてビル一つ大きなビル建てるって言ったら、これはすごいことだということを改めて味わった。で、気分としてはこのビルを建ててやろうと言って建てたその、まあ、社長さんという人は昔で言ったら、どっかの大名のような気分に違いないと。私だったら絶対建てられないようなものをその人は、まあ、大勢の人を使ってたけれども建て切ってるわけですね。まあ、世の中にはそういう人もいる。これはもうすごく大きな差がそこにあって、ビルがやっぱりとても大きいもんだと、すごいなっていう、まずその感覚を覚えた。で、来てみるとあの辺は結構他にももっと大きいビルがありますから、こっちで大きいビルがあるなと思ったら、こっちはもっと大きいなと、すごいなっていうふうなね、そのすごさっていうのをまず知らないと、やっぱり、どこにでもあるビルだよというようなことでは、本当のなんていうか世の中は分からないと思うんですね。自分が自分の家を建てる、あるいはマンションの一室を買うといったらどれだけ大変なことか、それと比べてみたらとっても大変なことだというのは比べてみればすぐ分かるんです。で、そう見てやっぱりすごいな、やっぱり自分もあんなビルのオーナーに、なれるほどだったらもっとまた人生変わったといろんなことを味わうんですけれども、その瞬間ですね、さっとやっぱりその上にある空を見てみた。ここで言ったらあの富士山とっても大きいね、すごいものがあそこにあるよと、もっと近づいて行ってみると分かる。その感覚で上をふっと見るとですね、この大空はこの富士山に比べたら、あ、もうこれで実は全然勝負にならない、圧倒的にこれが大きいということがある日突然ですね強く感じられた。で、それからは毎回そういう目で見るようになったんですね。これがビルだとしたら大きなビル、あ、やっぱり大きいねと。そして上を見るといや、もう圧倒的に大きい。で、隣にもまたビルがある。ビルが大きいね。でも圧倒的に大きい。いつでもどこでもこっちは圧倒的に大きい。 この圧倒的にというのがすごいねっていう私の感覚にこう直結してきました。皆様もこの辺はちょっと日本橋とまた風景違うかもしれないけど、それでもやっぱり田舎とはだいぶ違いますよね。昔高村光太郎という方がおられて、その内縁の奥さんが千恵子さんという方で、千恵子さんが東京には空がないと千恵子が言うでしたっけ。本当にあの詩を聞かされると、日本橋教会の外へ出てずっと横の路地を通るともうこんななんですね。こっちもビル、こっちもビル、もうほんのちょびっとしか見えない。だから本当につまらないな、東京は広い空が見えないなと、子供の頃からそんなことしか思っていなかったけれども、今はそのわずかにしか見えない空がここに、わずかにしか見えてないけども圧倒的に大きい空があるなと、確かにあるなという、これはすごいことだなっていうことを味わうように急になってきました。実は教祖金光大臣様がおっしゃってた、その神が社に入っておられてはこの世が暗闇になるという見教えをなさってるけど、まあひょっとしてそういう感覚だったんじゃないかなと私は思うんですね。勝手に圧倒的に大きいものがここにあるということを教祖様も発見されたに違いないと。自分たちがやってる世界、それは見渡せば岡山の田舎でもずっと向こうの方まで見渡せるんだけども、でもいくら見渡してもその見渡せる限りの広々とした山々を見ても、山が大きいと言っても空を見たらもう圧倒的に大きい、その迫力、それを私はまあ感じられた、まあ一つかもわからないけども、そこにこのわーっというね、そこにあなたには叶いませんというような、そういう力強さっていうものを覚えたに違いない。まあ少なくとも教祖様がどうであれ、私自身がですね、圧倒的に大きいっていうことを思うたびに、なんか嬉しくなるというか、これだったら拝んでもいいというふうな感じがやっと思えるようになった。それまでは空が大きいや、広いや、当たり前、宇宙につながってるって、まあそんなの、なんていうか、棒用とただしてたんだけども、まあいわば比較してみることによって、比較する対象が、実は対象物も実はとっても大きい、ね、そのこの大きさも、富士山ならば、もう登るだけでもものすごく大変と思う、その大変さを感じながら上を見ると、もう圧倒的にもっともっと大きいという。しかもこれが世界中どこに行ってもある、どこにでも我々の世界にはこの大空はあるというね、その凄さ、まあ一言で言うと圧倒的という言葉とすごいという言葉と、まあもうこのぐらいしか私は思いつかないんですけども、それで十分だというふうな感覚、それを教祖様もお持ちになっていたんじゃないかなと。で、教祖様はもう一つ言っておりますね。天の恩を知りて地の恩を知らんこととかね、庭の口を外へ出てみよう、空が神、下が神って言われるね、上に神様がいるっていうのは、もうこの圧倒的に大きいその働きそのものの中に、これ目に見えてるけど、ここに神様の働き、目に見えない働きは、まあ、イコールで感じておられた。ところが上だけじゃなかった、下を見てみると、ここに実は今私は富士山小さく、上からすると小さいって言ったんだけども、今度はこう大きい小さいじゃなくてね、ここに私が あってすごいなと思うのは、実はあの お土とかお土地っていう感覚よりも、私自身はですね、ここにある生命の話がやっぱりすごいなっていうのが私の、まあ、再発見です。今朝教会の庭の葉っぱを一枚取ってきたんです。 で皆様のところにもこんなものはいっぱいあると思うんですけれども、こういう葉っぱ一枚改めて手元に取って一度ご覧になっていただきたいなと思うんですね。私はこれも半日経ったんでだいぶ色つやも落ちてるんですけれども、実はこの葉っぱ一枚のつやつやしさというのは、これはじっと改めて見てみるととても素晴らしくないですかね。素晴らしいというのは、これどうやって作るのっていうことを思ったときに、今はもう生成 AI とかね、もうなんか人間が全てできるような感覚にすごく苛まれるんだけども、これ作れないんじゃないのと。ロボットが同じようなものを作ったとしてもこれとは違うよねっていうことを思う。しかもこの中にはこうやって筋がこう一本一本入ってる。この間テレビでたまたま見せていただいた、これじゃなくて花びらだったんですけどね、それをナノっていう単位がありますね、ナノレベルでこうやって見ると、まあ、実に整然とこう筋が入って、それが一つまた光の反射に影響してるっていうことだったんですけど、私たちにはもう見えない細かいものがだーっとこうある。これ作るのってやっぱりすごくないですかっていうね、このすごさ分かる人がいたら私手を握り合ってそうだよねって言って喜び合いたい。でも大体ね、まあ残念ながらうんそうだけどみたいなね、そんな多い感じがするんだけども、でもやっぱり言い続けたいですね。すごいです、これこの凄さがやっぱり教様には分かったんじゃないかと、私はそう勝手にそう思う。教様、私分かりました、あなたが言ってる地の恩とか、あ、この天地の素晴らしさってこっから分かりますよねって言ったら、金剛様がうん、いいねって言うに決まってると思ってる、私はね。まあ他にもあるけどって言うかもしれないけど、でも いいんじゃないっていうふうに言ってくれると思うんですね。この凄さがね、やっぱり金剛様を信じさせていただくからには、やっぱり見教えからも実は味わえていけるはずなんだと、味わえていかないともったいないんじゃないかと。そこにこの天の大きい意味での凄さ、この地上に広がっているこの命の、これが一個だけじゃないでしょ、どこにでも当たり前にあるでしょ。そして実は自分の体の中もみんなそうなってる、手のひらもそうだと、もうすべてにわたってこう道渡ってる命の働きが、これがじーっと考えてみたら私は涙ぐましいほどすごいことだっていうふうに改めて思うんですね。なんでもっと早く分かんなかったんだろう、なんでもっと若い時からそれが自分が味わえなかったんだろう、なんでそれをもっと教会は教えてくれなかったんだろうと、もっと教えてもいいはずだということを思う。教様は一言でありがたき、恐れ大き、もったいなきという、そういう心持ちで祈れば一切の願い事を成就してやるという中に、この恐れ大きっていうのが入ってる。それは凄さっていう言葉に私はつながっているんじゃないかと、圧倒的だっていうものにつながっているんじゃないかと、そう思う。ですからいろいろ私が人生の中で、その神様にはお礼を言っていっておかげをいただいた、お願いをしていっておかげをいただいていった、来た、その具体的な何か祈りとか我が心を、鍛えるというんですかね、稽古するというか、そういうところでおかげいただいてきたんだけど、その元になる神様って何なんだろうっていうのが、この御用を始めてからもまだずっと何か完全にはこう何かまだ届かない感じがあったんですけども、ここにこそ本当の神様凄さっていうものがあったという、もちろんここから先まだまだありますよ、まだまだ知ってないことがいっぱい残ってると思うんだけども、これで本当に拝める、 この、 大きな神様、どこにでもある神様、そしてどこにでもあるこのすごいお働き、キリスト教のものも仏教のものも、あるいは無宗教の人も、みんなこの恩恵に中に包まれて生きている、誰でも拝めるじゃないか。それを金光様が改めて、そうでしょ、その生きた大きなお働きに手を合わせるんですよというふうにおっしゃってるかなと。その一つが、天地がまず生きているんだと、天地そのものが生きているんだと、私たち人間が一人一人生きている前に先に天地が生きているんだと、天地が生きているからその中に私たち人間も一緒になって生かしていただいているんだと、私たちが祈るっていうことは生きたものと生きた天地との響き合いですから、天地が生きているっていう感覚がなかったらなかなかこう本気で手を合わせるっていうことが私はしにくかったなと思う。今ここで私は、あ、天地は本当に生きてる、実感ができると思ったときに、本当に深く頭を下げることができ、本気で拝むことができるな。そのときに目の前にあるご神前がどうであるか、これは実はもう関係ないことなんだということが思えるようになった。幕を下げてある日本橋教会は、幕の下にまだ八足の足が見えている。それは何が見えていても、それはもうどうでもいいんだと。実はそういうものを私が拝んでんじゃなくて、この天地の圧倒的な迫力と圧倒的なこの生きた精緻なお働き、そのまあやっぱパワーっていうか、それを拝んでる。拝むときにたまたまある方向を向いた方が拝みやすいから拝んでるけども、だからそれを突き詰めていくと、ご神前はなくてもいいっていう話にもなってくるぐらいなもんですね。いや、今日私びっくりしました。この今日の祭りでね、この平和祈願祭が特別なんですかね。お供え物されてないですよね。前からですか。
今回
初めてですか。あ、いや、びっくりしました。お供え物しないと。で、これはなかなか勇気のいることなんです。本当によっぽど信念がなかったらできないですね。でも、まあ、お供え物はお供え物でとても意義のある、心込めた意味のあることだと思うけど、じゃないと絶対ダメかっていうと、皆さんが拝まれた、それはむしろお供え物があろうがなかろうが、この圧倒的にすごい天地のお働き、すなわちそれを天地の神様と言ってるんだけども、それを拝まれたわけですよね。で、それはどこにあるかと言ったら、これはただの絵なんで、これは実はもうただの平らな画面で、電気切ったらパッと消えてしまうけれども、それがどこにあるかと言ったら、これをイメージして、皆さんの心の中にあるわけですよね。心の中にこの圧倒的に大きな素晴らしいものが、まあ、いわば取り込めたというか、で、取り込めたのは勝手に頭の中で作ったんじゃなくて、やっぱり今までも外に出て、外でもう一回仰いでみたら、その大きな天地はあるんで、そこに。あ、これだったんだ。それは、教様がもともと言ってたことと一緒だったね。庭の口を外に出てみろ。空が神、下が神。そういうことだった。それをいちいち外に出なくても心の中にこう いただき直す。それが金光様が、まあ、発見されたとても意味のあるこの信仰の姿だから、そうすると結果的にお扉もなくていいじゃないですかと、そういう話にもなってまいります。ごめんなさい、また時間を気にせずに話してしまいました。もうちょっとあんまり前後考えずに話してるんですけど、天地は語るという、経典書、皆さんお持ちですか。まあ、神有教会は割に旧経典、昔の経典の第何節っていうのをお読みになること多いと思うんですけども、 緑の、あの、なんですか、本部が出している教典のダイジェストですね。あれに見教えがいっぱい書いてあるんです。そこの、これは8番。あの、皆さんに今お配りしているものには書いてません。天地は語るの8番にですね、天地可能な神が社に入られたら、この世は暗闇になる。神の社は天と地である。実は、もともと金光様がおっしゃってたことじゃないかと。今私が長々と喋ったことは。天と地であるというのは、聞いただけだと、そうかもねっていう感じなんだけど、ここに実は私は、それはとっても圧倒的にすごいっていうもの、感覚が、教様の胸の内にあって、この言葉を語ってるに違いないというふうに思うようになった。で、この闇になる、神の社はこの天と地であるという見教えは、その元が、ご理解第2類の近藤藤森先生。近藤藤森先生の15番っていうところにあります。で、ちょっと読みます。金光様は、広前の、床の間ですね、床の棚の上にごく粗末な小さなお社を安置しておられた。私はもったいなく思い、あまりにお社がお粗末なようですがと思うままを申し上げると、金光様の言葉ですね、天地金の神が社に入られたらこの世は暗闇になる。神の社はこの天と地とが社である。金光の家ならこれでたくさんである。自分はもうこれで十分なんだと、というお言葉が下がった。これはあの経典の厚い方の経典の方ですね。まあ、お持ちの方はお読みください。で、これをもうちょっとさらに詳細にという資料が今お配りしたこれです。近藤藤森先生という方はまだ最初信者時代、近藤与三郎と言ったんですけども、初めてこの金光様のところに参られた時の記述がある。で、これは明治14年のお正月のことなんですが、これで言いますと2ページ2ページのページが書いてある、ちょうど上がですね、旧暦正月は初春と歌には読むけれども、まだ梅のつぼみさえ、固く閉じて木枯らしを吹き飛ばしていく、風寒い2月の初め、まして夕まぐれ、旅着っていうんですかね、旅着の襟先もひやびやと肌に感じられ、ようやくのことたどり着いた教祖様のご住居の軒葉にはつららさえ下がっていた。ものすごく寒い。そこへ初めて参ったわけです。ご住居といっても本当の粗末な農家で、あまりにも汚らしいあばら屋と思いながら、これこそ生神様のござるところと思えば、言い知れぬ緊張した心地になり、ともかく家に入ることにした。このもうちょっと前半に、ここが入る前の気持ちがもう少し書いてあるんですね。で、入ってみると、これはまたその内部の粗末さにも、まず予想外れに驚き、かつ失望にも似た感を抱かされた。何の飾りもない農家そのままの汚らしい六畳間、それも満足な畳を敷いた座敷ではなく、破れ畳三畳に、アラムシロ三枚というありさまで、壁とても崩れかかったような荒壁なり、天井からそこらあたりにかけて古くすすけた中に、正面の荒壁には神棚らしいものが設けられてはあったが、それも一軒の床の上に小さなみかん箱を据え、その上に一枚の平板を乗せて発足代わりとし、その上にごく粗末な小さな御祠が安置しているだけで、そのそばには 湯上がりとも思われるほどにつやつやしい顔色の声太った老人が木綿の布子に木綿バカな間をつけ、この寒中に火の気もない中に寒さも覚えぬ様子で参座していた。教様のこの実際の情景っていうのが一番リアルにこれ書かれているものだなと、貴重な資料だなと私は思っています。まあこの近藤藤森先生という方は、大阪の大きな商人の商家のでです。今の日通の元になるお店だったようなんですが、それほどの生活の人がもう岡山の片田舎に行くわけですから、ただでさえもう普通のちゃんとした綺麗な家でも暴れ屋にしか見えなかった。そういう中で荒壁だとかなんとか言ってるから、ちょっとそこはさっぴいてもいかなきゃいけないかなと思うんですけど、まあそれにしても、何かここが宗教施設とかね、何かお金を特別かけてきれいにしているということではなかったということがわかります。もちろん教様はですね、もう塵一つないように丁寧に掃除というのはいつもなさっておられたはずなんで、物はただのみかん箱の上にある板かもしれないけども、きれいにはしておられたと思う。だけどもそのきれいがみかん箱にいたっていうのはもうあまりに仰天ですね。この藤野先生はもう大阪でとっても奇跡なおかげをいただいた、道中でも大変な大きなおかげをいただいた、それで来てるから、この金光様の威力っていうのはもう初めて会う前からもう感じてるんだけれども、どんなに仰々しい姿で探査しておられるのかと思ったら、もうただのおじいさんで、しかも皆さんも金光本部へお参りになった方は立教聖城ご覧になったことありますかね。あそこは本当によく、目に焼き付けようとかなきゃいけない情景だと思うんですけど、ただの一軒の床の間ですね、何にもないという、普通の教会よりまだまだ小さいというところが、さっき見教えで読んだように金光の家ならこれでたくさんであると。私はもうこの金光の家の自分のご神前で拝んでる神様は、さっき言った外にいる、その外のというのは圧倒的にすごい迫力で動き回っている、常にこう躍動して止まらない、そして広くて、でどこまで行ってもそれが続く大きな点と、それからどこまで行っても溢れている満ちているその命の働き、そこにもバッサリもうスポッと私たちは包まれて生きている、その全体が神様のお社そのものじゃないか、それが自分の心の中に迎え入れておられあるから、小さな 何もないようなところでとても大きな神様は恐れ多くありがとうございます、恐れ多いことでございますと言って本気で拝むことができる、そしてそこには、まあ、奇跡のようなおかげももう次々現れる。当時でももう、交通手段のない時に大阪からも参る、京都からも参る、西の方はもう山口からも参る、九州からも参る、九州はまだ全体ではなかったけども四国からも参るという、もうとてもただの一階の農民のところにそれだけの人が集まるというのはどんな大きなお社だろうって、そういうもんじゃない、心の中にとっても大きな神様が迎えられるからこそそういうおかげというものが具体的に現れたというふうに思います。今日はそういう意味で改めて、日々大空を見渡そうと、ただぼんやりと見渡そうということではなくて、うわーっとこれは自分もやっぱり拝みたい、拝まざるを得ないと、そういう気持ちで見渡すことができたらば素晴らしいと思いますし、そして、現に神有教会の お祭りなり、あるいは普段のご神前は、やっぱり、今の状況の中でそういう大きなものを迎えられるから、今の教会のあのご神前は大きな機能を果たしているんだ、大きな働きがなせるんだということを、お考えいただきたいと、大切にしてなさったらいいと思います。まあ、あと続きももっともっと話したいことあります。今日はとりあえずここまでにいたします。ありがとうございました。